問題文を上から見ていこうかなと思うんですが、コア株券発行会社であるうつ株式会社の株式1万株を証券会社を通じて購入し、株券を提示して株主名簿の明確化を請求したが、うつ会社は当該株券につき株主名簿上の株主から盗難届が出されていることを理由に明確化を拒絶したと。まあ、いわゆる不当拒絶の問題でしょうね。で、その後300万株の株式を有する株主が出席したおつ会社の株主総会において200万株の株式を有する株主の賛成で取締役選任の決議はされたが、後にはその総会の招集通知が発せられてなかったということで、招集通知漏れがあるんですね。で、おつ会社の株主 A は後に招集通知が発せられていなかったことを理由にその決議の取り消しを求める訴えを提起したと。で、まずですね、どこから行こうかなと思うんですが、まあ、その兵がね、そもそも公に招集通知が発せられたか、出なかったことを理由にして、その決議の取り消しを求める訴えを提起できるかっていう。まあ、これ原告定格の問題っていうのに整理すれば、こっち訴訟要件の問題なんでね、まあ、ここから行くのはいいのかなと思いますね。まあ、はっきりその辺の整理がね、まあ、教科書とかされてるわけじゃないけど、まあ、教科書の書きぶりからすると、訴え提起できるかっていうふうなね、そういうふうな言い方になってるので、まあ、なので多分、その訴訟権の問題というふうにね、整理してるのかなって気がしますね。個人的には訴訟権の問題っていうよりは、その主張制限の問題なのかなと思うんですけどね、その831条の核合自由について、要するに事故に関係するもの以外も主張できるかどうかっていうね、主張制限の問題かなっていうね、大体訴え提起の段階でそんなわかんないかなっていう気がするんでね。なので、審理する中で、まあわかる話かなと思うから、どっちかっていうと本案の問題かなと思うんですけどね。ただまあ、どうやら、教科書を読む限りは、まあこれ、商用権の問題っていうふうにね、整理されてるみたいですね。まあだとするとそこから書くのがいいかなと思います。まあいずれにしても、そういうね、制限かかりませんので、ね、それを肯定するのが判例ですから、だから、招集通知漏れ、他人に対する招集通知漏れを理由に訴え提起することはできますよということになります。で、次にですね、公に対する不当拒絶の点ですよね。で、これどうなるのかっていう話なんですけれども、これはもう、もろ不当拒絶でしょうね。盗難届が出されてるっていうだけじゃ全然ダメですね。まあ、現行法で言うんであれば、その盗難届が出されてるっていうだけじゃダメで、株券のソース登録ですよね。221条以下のソース登録の制度を使わないとダメでしょうね。まあ、そういう場合だったら OK ですよね。ソース登録されてるっていうんだったら問題ないですけれども、そうじゃない、盗難届が出されてるっていうだけでは、もう不当拒絶に当たるということになると思います。でそうすると、明確化なくして、株主であることを主張できますので、お使い者は明確化未了でも、公を株主として取り扱うということになるでしょうね。さて、で、ですね、それから、まあ、これで、1号10ありってことになると思うんですけれども、招集通知を公に出してないからですね。ただ、裁量規約の問題はあるわけです。今回は発行済み株式総数が500万株で、で、そのうち、出席した株主が300万株ですよね。で、それで、そのうちの200万株の賛成で決議されています。で、公が持ってるのは1万株なんですよね。で、そうするとね、まあ、裁量規約の対象になりそうですね。まあ、わずか、これだと 0.3% ぐらいになるんですかね。で、ただ、ここら辺はちょっと評価分かれるところかなって気がします。まず、判例はどうなのかっていうと、まあ、これ、ね、もろっていう事案はあんまりないんですけれども、この昭和37年の最高裁判例は、発行済み株式80万株中55万株余りを有する出席株主全一致で成立した決議があって、でそれについて2つの瑕疵があったんですね。定款に反して非株主が2000株の株式の議決権を代行したと。で、まあ、この点に関してはね、学説もほぼ一致して、結局、まあ、そいつを除いてもね、成立してるわけだから、まあ、瑕疵も重大じゃないでしょうっていうふうに言うんですよね。ただ、問題は、その後で、4000株を有する株主1名に対する招集通知漏れがあったんですね。で、この点に関しても、この昭和37年判例をですね、裁量規約の対象にしたんですね。まあ、当時はね、今のような条文じゃもちろんないんですけど、確かこれ、今の条文のね、元になった条文ができたのは昭和56年だったと思うんですよね。今の条文じゃないんですけども、ただ、その昭和56年の改正で入ったね、まあ、現831条ですけど、これはその判例の積み重ねをね、元に作られたっていうふうに言われてるんでね。まあ、だから、まあ、これがまだ生きてるとすると、そうすると、まあ、その4000株を有する株主1名に対する招集通知漏れの点も、結局、まあ、裁量規約の対象になるというふうに考えたわけですよね。 まあ、そうすると本門に近くなってくるのかなという気がしますね。まあ、そのさっき言った代理講師の点はね、本門とは違いますけれども、招集通知漏れの点に関してはですね、本門と同じような状況になるのかなという気がするんですよね。まあ、この場合だから出席株主が55万株だから、大体 1% ぐらいですよね。はい。だからまあ本門だと 0.3% もっと少ないんですけどね。だからまあ裁量契約の対象になるっていう結論もあり得るかなという気がします。ただ学説上は一般にこういう招集通知漏れに関しては裁量契約認めないですね。まあ確かに決議に影響を及ぼさないかもしれないけれども、要件としてですね、831条の2項は、重大じゃなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであると認めるときですから、仮に決議に影響を及ぼさないものであっても、重大な瑕疵であれば、やはり取り消しの対象になるんですね。で、そうすると、まあ、招集通知漏れってなると、その株主総会に出ることができなくなっちゃいますんで、なので、基本的に重大だと。まあ、例えば、それね、招集通知漏れがあったんだけども、まあ、何らかの事情で株主総会開かれるっていうのを知って参加してるとかね、そういう場合だったらちょっと別なんですが、そうじゃない限りは、基本的に取り消しの対象になるだろうっていうふうにね、いうのが、まあ、学説の多数派だと思うんですね。だから、そうすると、まあ、裁量規約、を認めないっていうのもありなのかなって気がしますね。どっちでもありなんじゃないかなと思いますね。ここは評価分かれるところが、学説の一般的な理解としてはやっぱり、裁量規約認めないと決議取り消すべきだっていうところだと思うんですよね。ただまあ昭和37年判例をどう説明するのかっていうね。まあ先例性がないっていうふうな説明がね、うまくできるんだったらいいんですけども、なかなかそれは難しいのかなって気がするんだよね。はい。だからこれどうするのかなっていうね、ところはありますよね。で、ちょっと回答の方を見ていきたいなと思うんですけれども、まずですね、最初に、まあ、訴訟要件関係のところから整理しましょうということで、他人に対する招集通知漏れを理由に訴訟提起できますかとか、まあ、できますよっていうのが判例ですよね。で、じゃあ取り消し力あるんですかと。で、今回は招集手続きの法令違反です。で、じゃあ、こうは株主なのかどうかということですけど、ここは、130条1項を挙げて、明確化してないんで。なので、まあ、本来的には株主は当たらないと。だけど、審議則上会社が不当拠出している場合には株主じゃないっていうふうに言えなくなるというわけですよね。はい。で、それが括弧3のあのところで、いから当てはめですよね。まあ、盗難届が出されているっていうだけでは、まあ、ダメということで、まあ、ソース登録対象になっているとか、そういう場合じゃないとダメということですね。はい。で、あとは、これで決議取り消し事由があることになったんで、裁量規約の対象になるかどうか。で、ここは一応裁量規約の対象になるっていうふうにしておきました。まあ、この瑕疵は非常に軽微なものだったっていうことでね。ただ、さっきも言ったように、学説上は、まあ、招集通知漏れに関しては、およそ一般に裁量規約の対象にならないと。まあ、さっき言った特別事情がある場合は別ですよね。その、実際に、決議が、その、なされるってこと、まあ、株主総会開かれるってことをね、どっかでまあ知って、で、参加したとかね。まあ、そういうような特別事情があれば別ですけども、基本的にはね、裁量規約の対象にならないっていうような見解が有力だと思うんですよね。まあ、その見解に立てば、まあ、裁量規約認められないと、決議取り消すべきだってことになると思いますね。